おはようございます。今日も一緒に聖書の御言葉を学べることを感謝します。一言お祈りをします。イエスは我が持てるすべてなれば、乏しきことも弱きもなし。我が内に主はいます。苦しくも絶えない。我が内にいます主は来るべき王なり。私たちのうちに救い主イエス様を信じたときに、キリストの御霊としてイエス様が来てください。私たちと共にこの一週間を歩んでくださったことをありがとうございます。たとえ死の影の谷を歩むことがあっても災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですとダビデが歌ったように、この一週間もイエス様が共にいてくださって、私たちの人生のさまざまな局面で私が共にいると大丈夫だと励まし導いてくださったことをありがとうございます。私たちの主はやがてこの世界にもう一度戻ってこられ、この世界を新しくされます。今日も御国が来ますようにと学びます。どうかこの主の祈りが、単なる礼拝で唱えるお題目ではなくて、私たちの毎日の生活の祈りとなり、また私たちの神様とのその信仰の大きな大きな土台となるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。3回に分けて主の祈りの御国が来ますようにという祈りを学んでます。今は2回を学びました。特にイエス・キリストの御霊である聖霊の働きと関係を持って、そしてこの御国を来たらせたまえという祈りの一つ目の意味は、イエス様によって私たちを救ってください、そして私たちの人生の中に、生涯の中に神様の国を広げてくださいという祈りでした。先週私たちはこのことあるごとに、私たちのイエス・キリストを救い主として信じたときに、私たちのうちに宿ってくださったキリストの御霊、聖霊が共におられる、そのキリストが共におられるということを意識して歩みましょうという話をしましたが、どのぐらいこう意識をして歩まれたでしょうか。で、今日は先に行きますが、その私たちの今の地上で広がっていく神の国と同時に、聖書が言っている御国が来ますようにという祈りの2つ目の意味は、この神の国の本体ですね、やがて来る神の国。新約聖書の黙示録は新天新地を最後に、新しい天と新しい地を描いて終わっていますが、その新しい天と新しい地が来ますようにというの祈りでもあるですね。で、それはイエス・キリストが再び来られる再臨が聖書に書いてますが、つまりそれはイエス様来てくださいという祈りなんだということを今日一緒に読みたいと思います。やがて来る神の国です。イエス様は使徒の働きの一章の9節のところを見ると、使徒の働きの一章を見るとですね、復活した後イエス様は40日間弟子たちに現れて、そしてご自分が生きていること、そして神の国というのはどういうものかということを語られて、そしてエルサレムの近郊、約 1.2 キロと言われてますけど、そこにあるオリーブ山という小高い丘に登りました。そこで最後にこの1章8節にある、この聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますという、私にバトンタッチをして私の代わりに聖霊なる神があなた方のところに来られますよという約束をされて、そして彼らが見ている間に挙げられ、天雲に包まれて見えなくなられたと書いたんですね、1章の9節で。10節から11節でこうあります。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると、見よ、白い衣を着た2人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになります。と書いてあります。イエス様は、また来られると言うんです。 新約聖書の教会はこのことを本当に固く信じて、イエス様は再び来られる、いつ来られてもいいようにと緊迫感を持った教会でした。イエス様は何のために来られるんでしょうか。新約聖書ヘブル人への手紙の9章27節28節を見るとこのように書いてあります。ヘブル人への手紙の9章の27節28節そこにこうあります。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きがある受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのですと書いてあるんですね。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。私たち人間は死んだら終わりではない。死んだ後に清い神様の前に立って、この私たちが生きてきたこの人生のについての裁きを受けなければならない。そのことは定まっている。で、イエス・キリストは多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目を罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。イエス・キリストを信じる者にとって、イエス・キリストが来られるときは救いの完成のときです。でもこのイエス・キリストを信じないで、この神様に逆らって自分勝手に生きている者にとって、この時は人生の裁きの日です。人生の裁きの日です。神様はこの世界に満ちている矛盾や悪をいつまでも見過ごしにされるわけではありません。誠の神を信じないで自分のやりたい放題をしている者は必ず神様の厳しい裁きを受けなければなりません。黙示録20章の最後の部分、20章の11節から15節のところに白い御座の裁きと呼ばれるところが出てきます。そこをちょっと読んでみます。黙示録20章11節から、開ける方は開いてみてください。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去ってあたこたもなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物が開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれら書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていない人は、ものは皆この火の池に投げ込まれた。この白い御座の裁きの時には、死んだ者がすべてそこに立ち、そしてさまざまな書が開かれて、そこに書かれている内容によって裁かれる。ところが、この命の書、子羊の命の書に名前の記されている人は裁かれない。その裁きに合わないと書いたんですね。それはイエス・キリストを信じた者の名が記されている書物です。そこに名前が記されているならば、この厳しい神の裁きに合わない。神の裁きはあるんです。私たちは決してそのことを忘れてはいけないと思います。そしてイエス様はこの罪を裁くだけではなくて、私たちを新天新地に迎え入れるために来てくださいます。黙示録の21章の1節から5節のところにその姿が出てきます。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花木工のように花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。 すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり、真実である。イエス・キリストはすべての悪を滅ぼしただけではなくて、この罪に汚れた天と地を滅ぼして、そして新しい天と地を作られる。そしてそこに私たちを迎え入れてください。でこれ天国って言ってるのはこのことですよね。最後に言ってる天国ってことですよね。なんか最近仏式の葬儀でも何でも天国行きましたって言いますけど、あれいつからああいうふうに言うようになったのかなって、私が少なくとも子供から若い頃はああいう表現を使わなかったんですが、今日本の社会では天国って言葉は非常に安易に使われています。でも聖書は神の裁きを受けないで、そして子羊の命の書に名前が記されている人が入ることができるのが、この新しい天と新しい地、天の御国だって言ってるんですね。で御国が来ますようにっていう祈りは、まあそういう意味で言うと、神様私をその天国に入れてください、そして入れてくださることを感謝します、イエス様によって入れてくださることを感謝しますっていう祈りなんですね。さて私たちはこの地上の生涯というのは、まあ、そんなに長くはありません、まあ、だんだん長くなってきたと言いますけれど、それでも聖書が言ってる永遠から言ったらほんの一瞬です。私たちは永遠をどこで過ごすでしょうか。私たちは永遠の時間をどこで過ごしますか。まあ、実は、何十年も前にですね、この言葉がアメリカのキリスト教のラジオ放送で流れたことがあったそうです。その言葉を聞いたこの一人の少年はですね、当時このダンス教室の教師をやっていたそうです。大変華やかなこのダンス教師の教師で、まあ、非常にこうダンス教室は儲かっていてですね、彼は非常にこうこの華やかな生活をしていました。ある時帰ってきて、まあ、何気なくラジオをつけたら、そこから流れてきたのはキリスト教放送でした。まあ、アメリカでですね、まあ、何気なく聞くとはなしに聞いていたときに、そこからあなたはあなたの永遠をどこで過ごしますかという言葉が語られたそうです。彼はそれまで永遠をどこで過ごすかなんてことを考えたことがなかった。まあ、家の宗教は何ですかというとキリスト教、我々が日本人が家の宗教は何ですかって言って仏教ってのと同じですね。一応キリスト教って言ってても別に教会に行ってるわけでもない、神様信じてるわけでもない、何の関係もない。そんな中で彼はこの言葉を聞いたときに、この言葉が頭から離れなかったですね。自分はやがて死ぬ時が来る、自分は死んだら一体どこに行くんだろうか、自分は永遠をどこで過ごすんだろうかと彼は考えるようになって、そして彼は教会に足を運ぶ、そして教会に行って、そしてもうイエス・キリストの救いについて聞くわけです。そしてイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じ、でやがて彼はこのことを本当に喜んで、そして神様から召し出されて牧師になる。そしてフロリダのある小さい教会に使わされてきました。彼一生懸命伝道したんですが、どんどんどんどんどんどんどんどん人数が減って、ついには10人を切ってしまった。でもがき苦しむ中で、彼は何とかしてこのイエス様の救いをどうやって伝えていったらいいんだろうか、どうしてもこのイエス様の救いを知ってほしいと思いながら聖書を読み祈りつつ、そしてある時この教会 の外にあるこう木の柵をペンキをこう塗りながら、はっとひらめいたことをこう柵に書き始めた。で、あ、これだ、このことを伝えようと彼は決めて、そしてそれをこの周りの人たちに聖書のイエス様の救いを非常に簡潔明瞭にして伝えてた。でその時にこの聖書の言葉を通して多くの人たちが救われていって、なんと11人だった教会が今2万人か3万人の教会にこの40年の中でありました。ジェームス・ケネディ、なんかちょっとジョン・F・ケネディと似てるんですけど、ジェームス・ケネディ、 爆発する伝道というですね、まあ、今でも世界でこの伝道 の研修会がされてますけども、いつも2つの質問があります。私もこ のセミナーを受けました。1つ目の質問はこうです。あなたはもし今日死んだら天国に行く確信がありますか、まあ、つまりこれはあなたは永遠をどこで過ごしますか、聖書は天国ということを教えているけれど、あなたは天国に行けますか。さあ皆さんどう答えますか。2つ目の質問は、もし死んで天国の入り口で神様に出会って神様がどうしてお前を天国に入れなきゃいけないのか、その訳を言ってみなさいと言われたときに、皆さんは何と答えるでしょうか。まあ、実はここからこの爆発する伝道って話をしてくるんですね。ですけど、まあ、今日それやりませんけども、ヨハネ3章16節をちょっと引いてみましょう。もういつも引いてます、最近ちょっとうちの教会の聖句にもうほとんどなってんじゃないかという聖句ですが、ヨハネ3章16節、皆さんで改めて読みたいと思います。ヨハネ3章16節、よろしいでしょうか。いけます。3、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。永遠の命というのは天国に入ることができる命ですよね。パスポートですね。それはどうやったら持てるんですか。イエス様を信じることです。これはイエス様が世界の四大聖人だったって信じることですか。イエス・キリストっていう道徳家はこの世に生きてたって信じることですか。それで天国に入れますか。ではないですね。イエス様が私の汚い罪の身代わりに十字架にかかって身代わりに死んでくださった、そして3日目に私が勝つことができない死を打ち破って蘇ってくださった、今日もイエス様は生きておられる救い主だ、私の罪からの救い主だと、このお方を自分が神様かに逆らって生きてきたということを認めて、イエス様は私の救い主ですと信じるときに、その人は永遠の命をいただいて滅びることがないということは裁きに合わないと。イエス・キリストは再び来られたときに裁かれないと。そして命の師匠に名が記されて天の御国に入れられるんです。さてこの約束に従うって考えたらどうでしょう。あなたはもし今日死んだら天国に行くことができますか。天国の門で神様からどうしてあなたを天国に入れなきゃいけないのか、その訳を言いなさいと言われたら何て答えますか。答えられますね。はい。聖書の言葉が、神様あなたが書いた、あなたが記録した聖書の言葉が、御子イエス様を信じる者は滅びないで永遠の命を持つと書いてあります。私はこの聖書の言葉を信じました。私はこの通りイエス様を信じました。だから私は本当は資格がないですけど、でもイエス様によって天国に行けると信じますと答えることができる、ね、ですから私たちはやがて来る神の国を迎えるために御国が来ますようにと私たちは祈ることができるんです。さて、聖書は私たちに御国が来ますようにっていう祈りは、イエス様がやがて来られるその時を待ち望んでイエス様来てくださいっていう祈りだと教えてるわけですね。先ほど司会者に読んでいただいた黙示録の22章の最後のところにそのことが出ていますね。17節、22章の17節で、御霊も花嫁も言う、まあ、ここで出てくる花嫁ってのはイエス・キリストを信じる教会、私たちのことを指していると考えてください。来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさいって書いてあるんですね。でイエス様はしかり私はすぐに来る、20節でしかり私はすぐに来る、そして、この黙示録の最後はアーメン主イエスよ来てくださいっていう祈りで締めくくられた。イエス様来てくださいっていう祈りです。私たちはどのぐらいイエス様来てくださいと祈ったことがあるでしょうか。どっちかというとちょっとイエス様今来ないでください絶対今来られると困る。 って今来られるとちょっと困るので、もうちょっとしてから来てくださった方が私としては都合いいです。じゃあいつがいいのって言われると、いやちょっとそれはまあ当分先にしてくださいと。でもイエス様はすぐに来るって言われた。で盗人に、ある聖書の箇所は盗人のように来るって。いつ来るかわからない、泥棒がいつ来るかわからないだろ、だからいつでも備えをしてなさいって言いました。先週静岡で大きな地震がありました。被害に遭った方もいらっしゃいます。でも被害が最小限度になったっていうことの一つは備えがあったっていう、まあ、静岡県そして愛知県の特に東側は災害に対して非常に備えをしているところですね。例えば私たちの同盟教団でも関東選挙区は私が長なんて言えないんですけど、その災害に、そういう災害に対して何の備えもしていません。これ考えなきゃいけないことです。でも例えば東海東選挙区とかですね、東海西選挙区、まさしく静岡県愛知県が属している選挙区は、もし教会に来ている人たちが3日間災害が地震があっても3日間生き延びることができるように乾パンとか水とかを各教会が備蓄してるんですね。いやこれ考えなきゃいけないな。で選挙区としてもある教会にいろいろなものをこう選挙区でお金を出して献金をしてこう備蓄をしてます。そして教会で避難訓練をやったりとか、まさしくその救急救命 この訓練を定期的にやるということをこうガイドラインを作ってやってます。まあ、私たちもこれから参考にして私たちの選挙区でもそういうことを取り組んでいかなきゃいけないと考えてますけども、で、まあ、それが今回役立った、ね、多くのところで家具が倒れなかった、多くのところで、まあ、大惨事にならなかった、まあ、そういう幸いがあったという意味ではやっぱり備えがあった。でイエス様も私たちにイエス様は来てくださいと祈りなさいということは、そういう意味では備えてなさいイエス様がいつ怒られてもいいように、私たちはイエス様を本当に信じてイエス様に頼って歩んでその備えをしていきなさいと言われているということです。そして、まあ、この祈りをする心構え、まあ、じゃあどんなことを私たちはアーメン、主イエスを来てくださいというときに、その中に私たちはこうどんなことを覚えて祈っていく必要があるんだろうかということですね。でそのことは、まあいろんな部分があるんですけども、まあ、その中の一つのこととして、先ほど司会者に読んでいただいたテモテ第一の手紙の2章の1節から4節のところが、よく挙げられます。そこでこのように書いてあります。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。アーメン、主イエスよ来てくださいと私たちが祈るときに、私たちは聖書を読んでいくときに、私たちだけ天国に入れればいいんでしょうかということなんですね。神様はすべての人が救われてこのイエス・キリストを知る真理に導かれるように願っていらっしゃるんだ。ですからすべての人が本当に救われてこの神様の救いに導かれるように祈りなさいというんですね。で具体的に見ていくと、ここでは一つは一節のところを見ると、すべての人のため、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、問いなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためですと書いてありますね。まあ、この国のために。昨日は敗戦の日でした。私最近ちょっと敗戦の日っていうことにしたんです。記念日っていうのはなんかちょっと似合わないんじゃないのかなと。原爆記念日って言わないですよね。で終戦記念日って言いますけど、敗戦したんですよね、我々は。忘れちゃいけないんですよね。我々が仕掛けて負けたんですよ。その傷は今でも残ってるんですよ。私たちはこの国が過去の罪、特に天皇礼拝、そして侵略戦争を本当に心から悔い改めて、 誠の神様に立ち返ることができるように、私たちは本当に祈る必要があります。私の仲間の韓国に長年留学していた、同じ宣教区の牧師がよく言います。私たち日本の教会とクリスチャンは過去の罪について本当に知らない、そして本当に悔い改めていない。そのことが残念ながら私たち日本の教会のリバイバルを妨げている一つの要因になっているんじゃないかと。彼は長年韓国に留学をして、韓国に残っている日本の侵略戦争の爪痕を通して、彼はよく話をしてくれます。神様は全ての人が救われて真理を知ることを願っていらっしゃると書いてあります。私たちは日本の宣教とともに、教会は世界の宣教のために置かれています。イエス様はガリラヤから出てきた弟子たちに世界を見せました。いつも世界を意識しろと言いました。今週、今日午後にですね、浜名湖バイブルキャンプで海老名博先生ご一家の壮行会が行われて、8月18日の火曜日に、ご一家が台湾に出発します。同盟教団は、特にこの40年近く、特に台湾宣教には一つの重荷を持って宣教師たちを派遣してきました。今でも現役で残っている、最古の宣教師ですね、寺田義弘先生、使わされてから33年になります。寺田先生がある時こんなことを言われました。私たちがなぜアジアに宣教するのか、なぜ私たちがアジアに宣教師を送って、そしてアジアで宣教するのか、それは自分が台湾に行って分かったことが一つある。それはかつて私たち日本の国は武力を持ってアジアを侵略した、そのことの償いの技なんだ。そして私たちは今度は武力じゃなくてキリストの愛を持って本当の平和と和解を広げるために自分は使わされているんだ。私たちが取り組んでいる国外宣教、特にアジアでの宣教にはそういう意味があるんだと言われて、先生は33年間今でもその思いで台湾で宣教師として働いてらっしゃるんですね。私たちはこの世界の宣教のために、特に今週海老名先生が使わされることをぜひ覚えて祈りたいと思います。また家族や仲間の、もちろん自分たちの仲間の人たちがイエス・キリストが来られた時に裁きにあって滅びることがないように、イエス様を信じることができるように祈りたいんです。また同盟教団には祈りのネットワークがあります。で、私たちの教会も他の教会の方たちが祈ってくださいます。よくお話しますけど、教団総会なんかに行くと他の教会の信者の方から、先生、東洋大学から大学生来ましたかって聞かれますね。いや、すいません、まだ来てないです。わかりました、祈ってますと言ってくださいますね。大変感謝なことです。そうやってお互いに、この日本の中で230近い教会がバラバラでいろんなところにありますけど、お互いにこの主にある同じ群れとして、そしてもちろんいつも言いますけど、それは単に同盟教団というグループだけじゃなくて、この日本にあるですね、本当に同じイエス・キリストを信じる教会が互いのために祈り、そして互いのこの宣教の働きを助け合う、そして一人でも多くの人がイエス様を信じて、そして一緒にイエス様来てください、安心して祈ることができる、やがて来る天の御国を楽しみに待つことができる、永遠をどこで過ごすのかちゃんと確信を持って生きることができるように、イエス様はそのように私たちにこの祈りを通して教えてくださってるんだということです。まとめとして、今週ぜひ一日に一度ですね、イエス様来てくださいと祈ってみましょう。黙示録の最後はそういうふうに祈れって書いてありますから、イエス様来てくださいと祈ってみましょう。そうするとイエス様今日来てくれると嬉しいなって反面、じゃあイエス様が来られるなら私ちょっとこの辺は神様に変えてもらわなきゃいけないとか、これは清算しなきゃいけないとかってあると思いますね。この緊張感がいい意味で出てくると思います。そしてそれと同時に、ぜひこの国のために、また、ぜひ今週使わされる海老名先生ご一家のために、この1週間心に覚えて祈りに覚えていただければと思います。 では最後に主の祈りを祈って終わりたいと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。